knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは国立天文台助教授の渡辺淳一先生、その後編です。引き続き天文学の魅力についてお伺いいたします。
Let's get knowledge with fun。
さあ、今回のエキスパートは国立天文台助教授の渡辺淳一先生です。先生は、国立天文台助教授としてはもちろんなんですが、数多くの著書、それから映像作品も出版されて、天体、宇宙の魅力を我々に届けてくれる星のメッセンジャーでいらっしゃるわけなんですけども、そもそも先生ご自身が天文学に興味を持ったきっきっかけって何だったんですか？
私昭和35年生まれなんですけどね、あの昭和40年代の初めに小学生だった、まあ、ちょっと理科系少年の人がなんかやろうと思ったらですね、実は3つぐらいしか選択肢がなくて、ほうほう、星に走るか虫に走るかアマチュア無線に走るかですね。で、はい、まあ、この選択肢みんなアマチュア無線はちょっとねお金がないとできないですけど、その虫と星を両方やってたんですが、うんうん、そのうちその火星が大接近をしたりですね、うん、アポロが月着陸をしたりですね、ちょっとした宇宙ブームになったんです、うんうん、でだんだん星に走り始めた頃にジャコビニ流星群って1972年にありまして、うん、はい、これは雨あられのように流れ星が降る、
はい、
前宣伝がすごくてですね、で実際に私も見に行ったんですよ、はい、そしたらですね一つも流れないんですよね。
もう、ね、看板に偽りあり。
それで、何が起こってるんだろうと思いましてね。でつまり天文学ってそれまでは日の出日の入り日食月食全部秒単位で予測ができる学問だと思ったわけですが、もう偉い先生がテレビに出て流れ星がたくさん流れるよって言っても、うん、外れることが、つまり分かんないことがあるんだっていうのを体感したんですね。
は
あ
は
あ、教科書に書いてあることって分かってることしか書いてないんですよ、うんうん、でどこから先分からないんだってことが うん、あることがそれ読んだだけではなかなか分からないんですね、うんうんうん、でもその時にあの天文学がもっと奥が深くて、うんうん、実はあの偉い先生でもまだ分かってないんだと。あ、これ面白い、自分でやってみようっていう気になったんですね。もうそれから天文学者になりたいと思いましてね。
なるほどね、はい、そうですか。じゃあそれまではまあ星と虫、両方だったのが、
そうですね、
もうその72年、まあ、ですから12歳ぐらいの時、
そうですね、
小学校6年生ぐらいの時に、はいはい、もうこれ詐欺じゃないかっていうぐらいの衝撃が、はい、じゃ逆に星に向かわせた、
ね、
はあ、なるほどね。もうじゃあそれからは天文学に一筋と、いう感じなんですね、はい、そんな天文宇宙の魅力、やっぱりそうするとわからないということが魅力になってくるんですか？
そうですね、つまりあの今研究しててもここまではまあみんながいろんな論文を書いて分かってる、うん、でもこの先こういう現象はどう説明されてるんだろう、そういうのを見つけるともうワクワクするわけです、うん、誰も解いてない、
うんうん、
誰も実は知らない現象かもしれない、でそういうのを研究していく、つまり自分一人しかどうも知らないらしいっていうのがそれを伝えていくっていうのはとても魅力的ですよね。
なるほど、それがしかもいろんな、見つけるべきことがたくさん残っている。
まだまだたくさん残ってますのでね。
なるほどね。じゃあ本当これは探索のしがいがあるという、はい、いうものなんでしょうね。で、まあそういった天体ですね、まあ、宇宙、まあ、いろんな星があったりするわけなんですけど、
はい、
我々に語りかけてくれることってあるんですかね？
これは、まあ文学的に言えばですね、うん、そういうことはもう十分あり得ると思うんですね、うん、やっぱり星から我々天体望遠鏡で星からのかすかなメッセージを受け取っているわけですが、そのメッセージって本当に手紙なんですよ。
手紙、
その手紙のをどう読み解くかっていうのが試されてるんですね、うん、でその手紙の中にはその星の歴史やですね、うん、宇宙の歴史が詰め込まれてるんですね、うん、そういうことで宇宙の歴史、その星がどう育 ってきたか、この宇宙がどういうふうにこう進化してきたのかっていうのが、うんうん、まあ、見えてくる、
うんうん、
で、そういうこともですね、まあ、そういう意味ではその星天体が語りかけてくれることなんだと、
ね、なるほどね、はい、じゃあ、まあ、天体はそういったことをどんどんどんどん素材として提供してくれてて、でそれをいかに読み解くかと、
そうですね、
いうことが試されている、
はい、はい、そうですね、
あ、読解力が必要なんですね、なるほどなるほど、
しばしばあの行間を読まなきゃいけないですね、はい、
行間かなり多そうですよねなるほど、この地球に住む我々に何かこう必要なものというのは分かってくるものなんですかね。
例えばね、これは金星を見たり火星を見たりするとですね、うん、もう途端に地球っていうのはすごいんだ、バランスの上に成り立ってんだなってのは分かるんですね。
ほうほう、
地球っていうのは、まあ、金星と火星の間にある惑星です、はい、まあ、太陽からの距離が程よいわけです。程よいから海があるわけですが、金星はほとんど地球と同じような大きさで、おそらくできた時は地球と同じぐらいだったんですが、うん、ちょっと太陽に近い、それで二酸化炭素が充満しているために、うん、温室効果で表面の温度が400度にもなってるんですね。で、下手をすれば地球だってそうなったかもしれない。で、一方火星に行くと、火星はちょっと地球より小さめで、大気がどんどん逃げちゃいまして、今液体の水が残ないんですけれども、マイナス50度っていうですね、非常に冷たい世界になってるんです。で、そういう意味では我々その他の天体見ることで、地球がとってもまあ、バランスの取れた場所にいて、微妙な、それもしかも微妙なバランスである、これちょっとブレるとですね、大変なことになるっていうのが、まあ、見えてくるわけです。で、実際考古学者の先生方は最近ですね、古生物学を調べるとですね、地球も全面結氷した時期が10億年ぐらい前にあったらしいんですね。
もう全面氷、
全面氷だから、スノーボールアースって呼ばれてるんですけども、だからそういうその時期も実はあったってこと、まあ、そういう意味でもですね、地球の歴史を調べても、宇宙の他の天体調べても、まあ、地球が絶妙のバランスにまあ生きてるんだ、まあ、地球環境の問題今問題になってますけどね、はい、そういうところにその思いを巡らすきっかけにはなるんじゃないかと思いますね。
なるほどね、はい、これほどまでに絶妙なものはないぞというぐらいな、はい、なるほど。じゃあ他を外を見れば、逆にそれがそのありがたさがより染み入るという感じなんですかね、
そうですね、
はい、そうすると一般の我々、どの辺をポイントに置いて見ていくとそれが入りやすいですかね。
あ、そうですね、うん、これはね、少し視点を例えば天文学とか言うとですね、やっぱ難しい印象を、はい、持たれると思うんですね、はい、で、いや星の観察って望遠鏡が必要だとかね、うん、そういう機材もいるんじゃないかと思われるはい、はい、これ、全くそんなことなくてですね、まず我々地球に住んでいて、それが太陽の周りを1年で一周する巨大なメリーゴーランドに乗ってる。で、タダで乗ってるわけですね、しかも
タダですね。
で、見上げれば空があるわけです、宇宙がある、うんうんうん、で、季節ごとに、メリーゴーランドですが、季節ごとにいろんな星が見える、もうまず肉眼で、まあ、月もあるし惑星もあるし、そのまず肉眼でいいですから、星空を見上げることから始め、これは非常に簡単にできることですから、うんうんうん、ぜひ、まあ、ビルの間からでもいいし、ちょっと自宅に帰る駅からの間でもいいんですね、うんうん、そういう時にそのふっと見上げて、ちょっとこう何分間か立ち止まって見上げて、そこに今まで見えなかったものが、星が星座が見えてくるはずなんですね、うん、まずそこから入っていただきたいなと思うんです。
なるほど、
決して難しく考える必要はないし、うんうん、天文学勉強しなきゃいけないとかいうことはないですからね、うん、まずそこに輝いている星や月を眺めることからぜひ始めてほしいなと思いますね、
うん、なるほど、
はい、
Let's get knowledge with fun. 先生の個人的にお好きな天体ってあるんですか？
私はね、やっぱりほうき星の専門家なんで、ほうき星が大好きなんですよ、はい、これはそんなのいくつも見ても違いないんじゃないかって言われるかもしれないですが、やっぱり十人十色でありましてね、出てくるほうき星ごとにも性質が違って、形も違う、色も違う、まあ面白いなと思いますね。で、流れ星を生み出す母親でもありますので、実は流れ星っていうのは、ほうき星が撒き散らした塵が地球の大気の中に入ってきて光るものなんですよ。
なるほど、
ですから、まあ母親、ほうき星母親で、流れ星子供なんですね、
うんうん、
そういうことでもですね、このほうき星、まあ、ライフワークとして研究を続けたいなと思ってますね。
ほうき星っていわゆる彗星
ですね、はい、そうです。
彗星というのが 実は流れ星のお母さんなんですね。
そうなんです、はい、
そうなんですね、でもこれはじゃあ研究のしがいがある、もう特にこの彗星はみたいなのってあるんですか。
いやまあ、それはね、特にありないんですけど、やっぱね、ハレー彗星は印象深かったですね。今度のハレー彗星はすごいですよ。北半球、中緯度、日本のような場所でよく見えます。しかも8月の夏休み上旬の夕方の空。
来年。
2061年。
2061年ですか、はい、ごめんなさい。ちょっと宇宙的な時間の感覚を取んないといけないですね。2061年ですか。あとね、50数年後ということですが。はい、の、でも8月。
そうですね。
ということは分かってるんですね。
はい。は
あ、これはじゃあ、日本でもかなり見られる確率が高い。これは
いやいや、見られると思います。肉眼でもう十分見られます。
はあ、
主ですね、空の3分の1ぐらい伸びるはずですから。はい。
そんなに
大彗星になりますよ。
本当ですか。
はい、まあ、ぜひ見たいもんですけどね。ちょっと、はい、人間の一生はなかなか短いので。はい、
まあ、でも頑張ってね。見るようにしたいと思いますが、はい、そしてもう一つやっぱり宇宙ということで言うとこの疑問が出てくるんですけど、はい、いわゆるその地球外生命体というものはいるんですかね。
これは天文学者の 99.9% はいると思ってますね。
99.9% いると思っている、
は
い
は
い
は
い、
つまり天文学者非常に生命発生に関しては楽観論者が多いんですよ、うん、ってのはですね、宇宙にはこの銀河系の中でも2000億個の大星様がある、
うん、
で地球が属している太陽系の太陽、特に変わった星ではないんですね、
うん、
ごく普通の星です、うん、その普通の星の周りには当然地球のような惑星ができているだろう、2000億もあれば 1% だけ地球のようなものがあったとしても20億もあるわけですね。
あ、そうですね。
でそういうものが銀河、宇宙にはもう銀河と呼ばれるその銀河系みたいなものがもう5万とあるわけですから、まあどこに発生していてもおかしくないし、
まあ、確率的にはある方が、まあ普通だろうという。
そうなんです、うん、昔は地球が宇宙の中心にあったと考えられていて、うん、我々選ばれたところに選ばれた民としてですね、
うんうんうん、
生まれたんだという考え方があったんですが、どんどんどんどん我々宇宙の中心から外れていってですね、今や銀河系の中心でもないしですね、うんうん、もう本当に片田舎なんですここは。
ほ
う
ほ
う、宇宙見ると銀河がたくさん集まっている銀河団と呼ばれるような大都市があるんですが、
はいはいはい、
ここはアンドロメダ大星雲ってと我々の銀河系と2つしかない本当に片田舎の町なんですね。でしかもその片田舎の町の、うん、2000億の星の中でもかなり外れたところにありますから、
は
あ
は
あ、本当に選ばれたところでは全然ないんですね。
あ、結構郊外のちょっとバスエな感じ。
そうなんです。だとすれば、うん、もう宇宙中そういうものがあって、うん、生命が発生していてもおかしくないなということになるわけです。
コンタクトとか取れないんですかね。
それがね、なかなか大変でしょうね、うん、我々地球の歴史46億年ある中でやっと電波でこう通信ができるようになってたった100年ないですから、
はい、
そうするとそういう意味では我々人類はですね、まだ文明としては子供もう赤ちゃんだと思うんですよ、
うん、
で文明がどのぐらい続くか実は分かりませんけれども、うん、もし、まあ、1万年2万年続くとするとですね、うん、相手もですね同じフェーズ、つまり進化の同じ段階にないとコンタクトできませんので、うん、
なるほど、
多分おそらく我々がネアンデルタール人の頃になんか電波を送ってきて、
うん、
もう我々分からないわけですね。
はい、
でそういう意味ではそのどこにでもいるんだけれどもその進化のフェーズが合わないので、うん、コンタクトできる確率っては低くなってるんじゃないかなと思うんですね。
まあそれは縁ですよね。
そうですね、はいはい、
本当タイミング合わないとご縁がなかなかないという部分ですもんね、
はい、
なるほど。でまあそんな中今年、まあ、先ほど話が出ましたが冥王星が惑星ではなくなったということのように、
はい、
まあ、今まで当たり前と考えられてきたようないわゆる定説みたいなことが覆るというのは、これからも起きてくる。
これは観測技術がどんどん進んでますからね、
はい、
あっという驚くようなものが見えてくるんじゃないか、
うん、
例えば今から10年前ですが我々それまではですね 他の星の周りに惑星はまああるだろうと思ってたけど、その非常に小さいのでしばらくは見つかるのは無理だろうと思ってたんですよ、うん、これは言ってみれば、まあ、100キロ先の灯台の周りに蚊が飛んでるかどうかを調べるようなもんですから、
はいはい、
非常に どんな望遠鏡を使ってもね、それは灯台の明かりが、うん、あの眩しくて蚊が飛んでるかどうかわからない、
うんうん、
でもこれが見つかり始めたんですね。
お、その蚊が見えるようになってきた、
見えるよ、まあ、見えるって、あの間接的にですね、うん、あの分かるようになってきました、
うんうん、
直接はまだ見えないんですが、それがまだ木星ぐらいの大きさ、非常に大きなものしか見えてないんですが、やがてですね、これを地球のようなものまで、捉えることができるようになります、
うん、
おそらくこの5年10年でできると思います。
なるほど。
だからあの星の周りには地球と似た惑星がいる、これまで分かるようになりますね。
ほうほう。
そうすると、じゃあ次の段階はいよいよこう、うん、じゃあ生命はどうだ、
うんうんうん、
でここはね、まだかなり時間かかると思いますが、
うん、
少なくともその太陽系以外の惑星では、うん、大発見が起こってくると思いますね。
なるほどね、はい、そうですか。じゃあ本当5年10年のスパンでそれが、もうどんどんどんどん塗り替えられていくということがあり得るということなんですね。
そうですね。
これもやっぱりその先ほど話が出た IAU 国際天文
学連合、
はい、学連合、はいはい、まあ、この総会なんかでこう決まっていくというようなレベル
ですか。そうですね、もうもしそのそういう呼び方を決めなきゃいけない段階になるとですね、うん、そういうところで、決議されたり討論されたりすると思いますね、う
ん
う
ん、これは定期的に行われてるんですか。
これは3年ごとにですね、うんうん、開催してますので。
なるほど、
は
い、じゃあ先ほどのお話だと、まあ、5年10年のスパンでということですから、まあ、ちょっと前倒しになれば次の総会でということもあり得る、
それは十分あるかもしれませんね、はい、
じゃあまたね、またちょっと一般の人々も巻き込んで、おーっというようなことが、ね、あると、また面白いですよね、これね、はい、はい、まあ、そんな星を眺めながらふとこう現実の世界に立ち戻って先生がこう思われるというようなことってのはどんなことですかね。
その研究をしてますとね、やっぱり人間のその一生あってのはやっぱり短いなと思うことが多いんですね、
うん、
例えばこの次のハレー彗星観測したいと思っても2061年、これはもう生きてるかどうかもわからない。
そうですね。
で、我々それを思ったのはですね、土星の輪っかっていうのを観測実はやってたことがあって、それが1995年にですね、こう土星の輪っかがちょうど地球から見て水平になってですね、消えるように見えることなんですね。そうすると土星の輪っかが消えると、その輪っかの周りの衛星たちが実は見えてくるんですね。輪っかは邪魔だったもんですから。
なるほど、はいはい、
でその観測をね95年にやったんですが、ちょっとね失敗してしまいましてね、それで一緒にやってた人と、いやじゃあ次頑張ろうよって言ったんですけど、うん、考えてみると15年ごとにしか起こらないんですよ、うん、でその計算してみたんですね、うん、そうすると15年後2010年2009年にはどうかっていうと、そのちょうど、まあ、水平になる観測が条件がいい時って太陽の方に土星が見えてまして、
ららららら
観測できない。
はあ、
じゃあその次の15年になると、もう現役じゃないわけですね。だから本当に星と向き合って天体観測をして何かやろうと思うと一期一会なんですね。
ですね、そうなるとやっぱり人間の一生ってのは本当に短いんだなということが、はい、
そうですね、
そういうところでも諸行無常というか。なるほど。さあ、渡辺先生が勤務されている国立天文台のホームページアドレスはこの番組のホームページにも掲載しておきますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。さあ最後になりますが、番組恒例の質問でございます。これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方でしたか。
これはね、小学校6年生の時の、先生、担任の五十嵐先生という方なんですがね、
はい、
私がジャコビニ流星群が来るから観測をしたいって、今では考えられないんですけど学校の校庭でしなさいって言ってくれたんですよ。
は
あ、それで、まあ、条件としてね、誰かの、保護者がついてくること、うん、で観測をして私が天文学者になるきっかけを与えてくれましたので、まあ、これは本当に自由にさせてくれたなと思いますね、はい、
環境がなければそういうきっかけにもならない。
そうだと思いますね、うん、その本当にそのジャコビニ流星群をそこの場まで行って観測しなかったら、これだけ天文学に固執して面白いと思ったかどうかちょっとわからないですから。
なるほど、はい、なるほど。 結果としてそれが見えた見えないではなく、そのアプローチが大切である、はい、
そうですね、やっぱりあの校庭っていうのは視界が広いですからね、あの条件がいいわけで、そういう場を与えてくれたってことに非常に僕は感謝をしてるんですね。
なるほど、はい、それは先生以外にも他のお友達も一緒に見てたりとか、
クラスの仲間をですね集めましてね、仲間は夜出歩けるっていうのにちょっと魅力を感じていたようですけどね。
まあでもそれはそれで本当に一つの非常にいい思い出になるだろうし、はい、ね、まあでも本当にそこから天文学者たる先生が生まれたということですもんね。
はい、
はい、ラジオ版学問のすすめ、本日は国立天文台助教授の渡辺淳一先生にお話をお伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、国立天文台助教授の渡辺淳一先生をお迎えしての後編をお送りしました。いや、お話をお伺いした渡辺先生、本当にこうスケール感たっぷりのお話の数々でしたが、一つ、最新情報というか注目情報がありますね。12月14日双子座流星群が見られるそうですよ。夜9時頃がピークということで、真上を見上げると満天の星空の中、流星群が見られます。ぜひともチェックしておきたい。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。